堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は医師の石原新奈さんをゲストに迎えて、体調管理と健康テーマにお送りしています。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
3週目の今日は、自律神経を整えると題して伺ってまいりますさあ、自律神経、これはそもそもどんなものなんでしょうか？
はい。よくね、自律神経が乱れるとかね、よく聞きますけど、自律神経っていうのは、私たちの意識と関係なく、もう勝手に働いてくれてるもので、私たちの生命活動、呼吸とか、心拍とかですね、消化とか、勝手に働いてくれる神経のことなんですけど、自律神経には2つあって、交感神経と副交感神経。このバランスが整ってるということが、やっぱり一番健康な状態なんですね。どちらかが働きすぎてても良くないよっていうようなところで、自律神経が乱れるといろんな不調が起こりますよってところなんですね。
自律神経が乱れている原因というのは？
自律神経が乱れる原因はたくさんあります。例えば寝不足が続いたりとか、強いストレスが長くかかってるとか、あとは一日の疲れですよね、仕事の疲れだったり、先週と先々週のお話に続くんですけど、体が冷えることでも自律神経が乱れてくる、いろんな原因がありますね。
ストレスというのも体を冷やす原因になるんですか？
なります。皆さん生きていく上でもう多かれ少なかれ皆さん絶対ストレスはあるんですけど、何がいけないかって、強いストレスがもう長くかかることなんですよね。ストレスがかかると、結局体っていうのは構える。ストレスに対して打ち勝とうとするから、戦闘モードになる。戦闘モードになると、交感神経が優位になって、血圧が上がって、血糖値が上がって、心拍も速くなったりとするんですけど、こういうふうにストレスに打ち勝とうとして働くのは交感神経。ただ交感神経がずっと働いてると、緊張の神経なので血管がキューッと縮まった状態が続くんですよね。血流が悪くなる。血流が悪い状態が長く続くことで冷えてくるよっていうことになります。
ストレスね、
いろんな皆さんストレスのこの発散方法あると思うんですけど、仕事が忙しいって言っても、まあ休めばいいかもしれないけど、なかなかその状況が抜けれないかもしれない。でも一回ストレスを忘れる時間を作る。私はランニングが好きなので、クリニックの仕事が終わって、ああもう今日疲れたなと思ったら走りに行くんですよ。でみんなにね、疲れてるのによく走れるねって言われるんですけど、疲れてても走った方がなんか体が元気になる、メンタルが復活するっていうのを何回も体験してるから走りに行く。一回だからストレスを忘れる時間を作るっていうところですよね。ガーデニングが好きな人はガーデニングをやるとか、縫い物でもいいし、カラオケでもいいし、それこそゲームでもいいし、一回忘れる時間を作るといいのかなと思いますね。
交感神経興奮の闘争モードから副交感神経のゆったりした時間を作る、そんなことなんですね。
そうですね。
じゃあなんとなく体調が悪いというのが自律神経の乱れのせいだと理解するために、私たちはどんなことをチェックすればいいでしょう？
そうですね。夜眠れなくて自律神経が乱れるもあるんですけど、自律神経が乱れてて夜眠れないというパターンもなりますよね。だから疲れてるのに眠れないとか、あとはストレスから自律神経が乱れてることが原因で胃腸に不調が起こってくる。なので胃が痛くなったり、便秘になったり、下痢になったり、おならばっかり出るとか、ゲップがたくさん出るとかですね。やっぱ胃腸にダイレクトに来るのが自律神経の不調ですから、あとは動悸がするとか、気分が落ち込む、イライラする。そういったところで、ああ、自分が自律神経乱れてるのかなというところがわかるかなと思います。
今まで何ともなかった人が、眠れないとか、胃がちょっとおかしいとか、うん、お通じがちょっとおかしいよとか、うん、なんか動悸がするとか、体の SOS、声を聞くっていうことなんでしょうね。
そう、本当にそれが大事です。無理してやってると、うつ病になったりとかですね、いろいろ他に胃潰瘍になったりって大きな病気につながってくるから、その手前の段階で、はい、今私はすごいストレスかかってるんだなっていうところに気づいて、うまくね、対処するっていうのが大事かなと思います。
自律神経を整える生活習慣というのは、
一番大事なのはやっぱりよく寝ることですね。徹夜の次の日ってやっぱりメンタルも落ち込むし、なんかドヨーンとしてるし、便が出なかったり、なんかむくんだ感じになったりしますよね。寝てる間っていうのは究極一番リラックスしてる状態ですから、副交感神経が優位になる時間なんですよね。 寝てる間にリラックスしてるし、体の中のメンテナンスっていうんですかね、成長ホルモンが出て、いろんなところが修復されて、やっぱりこう寝るっていうことすごく大事なんですね。だけど、現代人やっぱ運動不足の人も多いし、お風呂に浸からないとかね、あとストレスがたくさんかかってて、その大事な睡眠がちゃんと取れない人もたくさんいるので、現代人だからこそ質のいい睡眠に焦点を当てて、どうしたらいいか。いい睡眠を得るためお風呂にゆっくり浸かる。いい睡眠のための軽い運動をする。いい睡眠に持っていければ、次の日の体調もいいし、メンタルの状態もいい、パフォーマンスもいいですよね、お仕事の。ってところに持っていけるのがいいかなと思います。10年ぐらい前の睡眠によって疲れが取れますかっていう調査で、5人に1人の方が睡眠で疲れが取れないと答えてるんですね。今はもっと悪くなってて、4人に1人ぐらいの可能性ありますね。
先進国 OECD では日本人が一番睡眠時間が短い。
ねえ。まとめて取れない方は、昼のね、15分30分でも、ちょっと仮眠取れるとまたそれも違いますし、いい睡眠を意識してほしいですよね。
あと、自律神経を整える食事。
食事ね。先々週でしたかね。漢方の気の流れ、血の流れ、水の流れって言ってね。気、血、水。これがちゃんと巡ってることが健康なんですよって。ストレスがかかってたり疲れてたりすると、この気、元気の気、気の流れが悪くなってくる。そうすると気分が落ち込む。眠れないってなってくる。現代人で多いのがこの気の流れが悪い。気が滞るって書いて、気滞の状態なんですね。で、その時にですね、食べ物で行くと、香り高い食材。例えば生姜とか、シナモン、それからシソの葉っぱ、セロリとかパセリもそうなんですけど、スーッとするものが気を開く作用があって気の巡りを良くしてくれるんですね。漢方で16番の半夏厚朴湯っていうのがあって、これは気分の落ち込みだったり眠れないストレスがかかってねなってるような状況の方にお出しする漢方なんですけど、半夏厚朴湯に生姜、シソの葉っぱがたくさん入ってるんですね。そうなんです。だから本当にこの気を巡らせる働きがあるから、香り高いものを選んで食事だったり飲み物に加えていただけるといいかなと思います。
半夏厚朴湯なんてね、割と喉がつっかえた感じの人なんかに。
そうなんですよね。で、この喉がつっかえたっていうのが、ストレスがかかってるよ、このまま行くとうつ病につながってくるよっていうその前の段階なんですよ。この気の流れっていうのが全身を巡ってるんですけど、真ん中に引っかかってくるから、おっしゃってくださったように、喉がなんかつっかえるとか、イガイガするとか、なんか息がうまく吸えないとか、食事が喉を通らないって、こう真ん中がつっかえる感じになるんですね。で、皆さんなんか喉になんか、ポリープでもできたのかなとか、で、耳鼻科の先生に見ていただいて、ファイバースコープで見て、何もないよーって言われることもあれば、この漢方のお話を知ってる耳鼻科のお医者さんだと、これは気の流れが悪いから、じゃあ半夏厚朴湯を出しとくね、とか、昔の人がですね、梅核気って言って、梅干しの種、はい。別に何も梅干しの種が引っかかってるわけじゃないんだけど、なんかここで、うんってしたくなるような。
そうそうそうそう。
ね、そうなんです。だからこれが今、疲れてますよ、気の流れが悪いですよ、この状態ほっとくと、もともと鬱になってきますよっていうところなので、早めにそれに気づいて、今の食材を食べたりとか、漢方だったら半夏厚朴湯を飲んだりとか、あとは、気、血、水のこの三角形の中で、今気が巡ってない。気が巡らないって自分で今巡ってないんだろうなと思っても、巡ってくれと思っても巡らないじゃないですか。でもこの気、血の三要素の中で、血を巡らしてあげると、引っかかってる気も一緒に巡るんですね。なので、こういう時こそ、ちょっと軽くウォーキングをするとか、お風呂にゆっくり浸かるとか、血流を良くしてあげると気も巡る。皆さんも体温体験したことあるかもしれないですけど、私特にいつも運動してるからそうです。ああ、もう今日運動するのめんどくさいな、ジムに行くの嫌だなって思うけど、いやいや行って、いやいや運動始めて、帰ってきた時に、あ、やっぱ今日運動してよかったなって気持ちになるじゃないですか。それと一緒で、最初は気の巡りがあまり良くなかったんだけど、運動したことによって気が巡って、ああ、すっきりしたって、このことなんですよね。
血の巡りだけじゃなくて、気の巡りも良くなる。
そうなんです。だから、自律神経がね、乱れてる時に、無理してね、激しい運動することは必要ないんですけど、ちょっと軽く気の巡りを良くするために血流を良くしてあげるってことを取り入れていただくと、自律神経のバランスも整ってくると思うので、そういったところが大事かなと思いますね。
その自律神経ということを考えたときに、人間関係とかコミュニケーションのあり方というのも影響されますか？
します、します。ご家族だったり、仲のいいお友達だったりね、よく話すこともストレス発散になるし、あと笑うことも大事ですよね。笑うだけでも血流が良くなるし、 あと免疫力も上がるっていうの分かってますから、よく話したりよく笑うっていうのがすごく大事だし、どうしてもね、行かなきゃいけないお仕事の付き合いとかもあるかもしれないけど、無理しなくてもいいところはもう無理しない。ちょっと今日は気持ちが乗らないなっていう食事会があったら、今日ごめんね、今日ちょっと遠慮させてもらいますということで、あんまり自分を無理させないということも大事かなと思いますね。責任感が強い人ほどちゃんとやらなきゃとか、あの人のためにって思うかもしれない。その責任感の強さがあるがゆえにいろんなストレスを抱えてるっていうのもあると思うので、
そうね、追い詰められていって、
うん、
気の巡りが悪くな
る。そう、だからちょっと手抜きできるところは自分のためにもするのがいいのかなと思います。
ぼちぼち行きましょうって感じで。
あ、そうそう、そういう感じですね。
漢方では自律神経についてどのような対処をするんですか？
そうですね、いろいろお話を聞いて、睡眠が取れてなかったらやっぱり睡眠をちゃんと取れるようにすれば、かなり睡眠不足から来るいろんな不調が一緒に治りますから、どこが乱れてるのかなってところ。だからやっぱりちゃんと睡眠を取るような漢方薬をお出ししたり、気の流れを良くするような半夏厚朴湯だったりとかね、神経が高ぶってるような時には、桂枝加龍骨牡蛎湯って言ってちょっと神経を沈めるようなものもあったりとか、いろんな漢方薬があって、そういったアプローチもしつつ、食事は香り高い食材を取るといいですよとか、激しすぎない血流が良くなるような軽い運動だったり、お風呂だったり、っていうふうなことを取り入れてくださいっていうアプローチ。とにかく、気、血、水の気が回らないと、この3要素の中で一番大切なのが気だから、気の養生っていうのがすごく大事。ここを大切にすると、血も水も一緒に巡るので、バランスを元に戻すっていう考え方ですかね。
水が関係する疾病ってどんなものがある？
水分が足りない場合は、水分を単純に補うっていうだけでいいんですけど、水の不調で良くないのが、水毒って言って、水も毒になる。これがですね、人間も植物も水がないと生きていけないんですけど、植物に水あげすぎちゃうと根腐れを起こしますよね。と同じように人間も変なところに水が溜まっちゃうと不快な症状が出ると。例えば耳の内耳っていうところに溜まるとめまい、耳鳴りとか耳が詰まったような感じになったりとか頭痛が起きたり。あと副鼻腔の中に水が溜まってると鼻がぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅして一年中こう鼻水が出るような慢性鼻炎って言われたりとかね。むくみにつながったり、あとは下痢になったりとか、今度は腸に水が溜まりすぎて下痢として出るのはいいんですけど、今度それが動きが悪くなって溜まっちゃってる人はこの便秘になったりとか、水が溜まることによって不快な症状が起こるというのが水毒。で、水が溜まることによって、水ってほら、冷却水って言葉があるように、体温を奪う性質があるんですね。だから水毒になってる状態だと、体に水があるから、その水で冷やされてる。そういう状況になる。だから、結局は、水も飲まなきゃいけないんだけど、ちゃんと循環をするように、変なところに溜まらないようにするっていうことが大事になるんですよね。なのでやっぱりお風呂だったりとか運動だったりとか、あと生姜とかシナモンも血流が良くなる薬味ですよね。そういったものを取るとたまらなくなります。だからとにかくこのね、気、血、水を巡らせるっていうことがすっごく大事なんですね。
で、その中心にいるのが血。
血はほら自分の努力でなんとか回せるじゃないですか、気が巡ってくれと思ってもなかなか巡らないから、引っかかってる気とか水をね、巡らせるっていうのが血、自分で動かせるところなので、そこを意識するといいのかなと思います。
皆さんゆっくりお休みくださいませね夜は。
そうですね。
はい、今週のゲストは医師の石原新奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全、発売のお知らせでした。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、ジュニア向けパーソナル化サプリメントというタイトルでお話しさせていただきます。二つ目のトッピング成分です。クルクミンガンマオリゴ糖包摂体です。クルクミンはウコンに含まれるポリフェノールで、肝機能向上、美肌、コレステロール低減など様々な効果が知られていますが、 アスリートのパフォーマンス向上にも注目されているファイトケミカルです。クルクミンにはテニスなどの激しい運動を行うアスリートに必要な抗疲労、疲労回復、筋肉損傷予防、抗炎症作用のあることが明らかとなっています。クルクミンは脂溶性物質なので吸収性が低く効果が現れない場合もありますので、ガンマオリゴ糖包摂によって吸収性を高めたクルクミン包摂体を配合します。3つ目のトッピング成分はデルタトコトリエノールガンマオリゴ糖包摂体です。スポーツにおいて集中力を高め、持っている能力を発揮できる方法として、スーパービタミン E の中でも最も抗酸化力が高いデルタトコトリエノールの毎日の摂取があります。デルタトコトリエノールには、脳が健康で豊かな心を持つプラス思考人間になるための神経保護作用のあることが科学的にも確認されております。4つ目のトッピング成分は L カルノシンです。L カルノシンは渡り鳥の胸肉に含まれるイミダゾールジペプチドです。渡り鳥が休まず飛び続けるための抗疲労成分として注目されており、持久力の向上、精神的集中力の向上、筋肉合成の促進作用などが証明されています。最後に、ミネラルのカルシウムとマグネシウムをトッピングします。筋肉はカルシウムとマグネシウムで動かされています。カルシウムは筋肉の収縮、マグネシウムは反対に筋肉を弛緩させる働きがあります。マグネシウムは発汗でカルシウムよりも失われてしまうミネラルですので、運動後は筋肉にはカルシウムの方が多く、収縮過剰となり足がつる、こむら返りが起こることがあります。なのでマグネシウムをパーソナル化サプリメントで補うことは重要です。もう一つのカルシウムも育ち盛りの子供には大事なミネラルです。カルシウムの働きは前述の筋肉の収縮だけではなくて骨の材料となることです。特に子供は身長が伸びる骨の発育が盛んな時期なので、この時期にこそパーソナル化サプリメントによってカルシウムを摂取するべきなのです。これらの成分を毎朝摂取して全日本ジュニアを目指しましょう。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスに、ニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。